新型コロナウイルス新たに136人感染。中国の武漢で相次いでいる新型コロナウイルスによる肺炎で、武漢市衛生当局は新たに1人が死亡したと発表。死者は合計3人となりました。また新たに136人の発症を確認しております。そして北京市とそれから広東省で3人の発症が確認されたということで、武漢市以外の中国で発症が確認されたのは初めてということです。それから CNN ロンドンによりますと、イギリスの研究チームが患者は公式発表よりはるかに多く1700人を超えている可能性があるとの研究結果を発表しております。まあ、これかなり幅のある推定ということではあるのですが、まあ、この新型コロナウイルスどういった感染症なのか、注意は何なのか、専門家の方と電話をつなぎます。WHO それから国立感染症研究所感染症情報センターを経て、感染症や公衆衛生を専門にしている医師で、川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦さんと電話がつながっています。岡部さん、おはようございます。
おはようございます。岡部です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずこのコロナウイルス、今回のものというのがどういった感染症なのか、基本的なところから教えていただければと思うんですが。
まあ、肺炎というのはいろんな病原体に起こるので、
はい、
種類は様々なんですけれども、肺炎そのものは、まず重症であるということ、
はい、
それからその原因として見つかったのがコロナウイルスというウイルスで、
はい、
コロナウイルスはもともと鼻風邪のウイルス、人にとってはですね、それから動物のその下痢とかやっぱり同じような風邪症状だったりするんですが、重症のコロナウイルスってのは2003年に出た、
はい、
SARS ですね。
SARS。
それからその後に出てきた MERS、はい、中東呼吸器症候群。これが重症だと言われてるんですが、
はい、
今回はその中のコロナウイルスで人に感染して、SARS、MERS ほどではないけれども、新しいウイルスであるというようなところが今まで分かっているところですね。
そうすると、今まで分かっている範囲であれば、その SARS、MERS のような、こう、死者が何百人単位で出るというようなものではなさそうだということ。
死者の数と広がり方が、SARS、MERS ほどではないだろうと。それから、もちろんその2009年の、インフルエンザですね。
はい。
それほどの状況ではないけれども、だからといって注意がいらないというわけではないので、当然、流れを注視しているわけですけれども。
もともとこれどうなんですか、動物から移ったと考えられるんですか。感染源ってまだ特定されてないようにも思えるんですか。
特定されてないですね。でも、患者さんの共通点としてはその海鮮市場、
はい、
魚市場と動物がいっぱいあるようなところだと思うんですけれども、そこが多かったということと、その SARS コロナウイルスはそのハクビシンっていう、食料にしてた、
はい、
動物からですね、中国で、それからMERSの場合は、中東ですけれども、
はい、
ラクダが元になって移ってきて、人に移ってきた、
はい、
でラクダもハクビシンもその元は多分コウモリだろうというふうに言われてるんで、
はい、
そうだとすると動物のそのコロナウイルスがどの動物かまだ分かってないんですけれども、人に、たまたまやってきて、でそれからその人に悪さをしてるっていうのが今の状態だと思うんですね。
これ日本でも患者の方が1人、中国人の方でしたけど見つかりました。はい、これどういうふうに防いでいけばいいですか。
患者さんがもし見つかる、今のところ氷山の一角といえば氷山の一角ですけれども、仮に熱が出て咳がひどい、そういう肺炎の症状だとしたらばですね、
はい、
やっぱりそういう方はきちんと日本でも検査できるようにはなってるんですが、軽い鼻風邪症状の人まで全部検査しても分からないし鼻風邪であることが多いんですが、
はい、
やっぱり肺炎になった方に関してなおかつ武漢っていうキーワードがあれば、
はい、
これはちゃんときちんと検査をした方がいいと思うんですね。
武漢にいた、あるいは中国から帰ってきたって人で肺炎まで行ったらこうちゃんとアラートをかけて検査しなきゃいけない。
中国全土っていうふうに広げるのはちょっと広すぎるので、
広げすぎですか、
はい、対象が多くなってしまうので、やっぱり今のところのキーワードはやっぱ武漢っていう言葉だと、それから、市場に行ったとかですね、
はい、
あるいはそういうところに行った人と一緒になった、あるいは お見舞いに行ったとかですね、はい、医療機関に近いところにいた。まあ、それは一つの、検査をしたりするキーワードになると思いますし、逆に言えば、そういうところには、そういうところっていうのは、その市場とかですね、
はい、
あるいは医療機関に、まあ、それはもう不用意に近づかないと、物見遊山で行かないってことが大切だと思うんですけども。
はい、さあスタジオには須田慎一郎さんもいらっしゃいます。
はい、今のねお話を伺った上でちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、やっぱり全体的な対策としては、感染源を特定して感染ルートも特定し遮断するってことがこれ必要になってくると思うんですけどね、
はい、
ただ今回のケースではやっぱり海外のケースであるということ中国であるということを含めて曖昧なところが非常に多いですよね。わからないことが非常にたくさんあるんだろうと思うんですね、
はいはい、
そのあたりが、全体的な対策の取り組みの遅れというところにつながっていると思うんですが、これ、はい、特に中国の場合はそういったこの情報交換、はい、日本の当局との、はい、情報交換の、体制というのは確立してるんでしょうか。
それはまあ、SARS15 年ぐらい前になるわけですけれども、まあ、その頃はそういうその情報交換するシステムがなかったんですけれども、今はこういう状況は、まあ、不明の病気とかですね、人に影響が与える病気が、もしある国で見つかったときは、それを WHO に情報を提供して、WHO はそれをまあ、咀嚼した上で、各国と、まあ、情報をシェアをする、まあはい、情報をちゃんと与えると、いうようなシステムができてるんですね。ですから、以前に比べるともううんと早くなって、それは確かに、分かりやすく今の段階でもうウイルスまで特定できたっていうのはこれは素晴らしいと思うんですけれども、ただ全容が分かってるかどうかっていうのはこれは当事者でないと分からないので、はい、今我々はその分かってる範囲で、あんまり慌てずにしかしきちんと知るものを知ると、科学的に分析していくってことが必要だと思うんですね。
正しく恐れるということです、はい、でそこの部分で先生アルコール消毒だとかマスクだとか、はい、そういうまあ一般的なこう予防の方法っていうのはこの新型コロナウイルスに関しては効くものですか。
まあ、いずれにせよその感染症の一つであるとすれば、はい、感染症に対する普段の対策これは重要だと思うんですが、アルコールのことについて言えば、はい、そのコロナウイルスというウイルスはまあ、アルコールの効果が出やすい、まあ、消毒できるというようなウイルスが、まあ、ほとんどなので、ただその新しいウイルスが本当にそのアルコール消毒が効くかどうか、これは科学的に実証しないといけないわけですけれども、まあ、コロナウイルスの範囲であれば、
はい、
多分効くだろうと、おそらく効くであろうというのは言えると思うんですね。
まあ、あとは言われている咳エチケットとかマスクをしてとか、まあ、そういう感染症予防を、はいはい、まあ、地道にやっていくってことになるわけですかね。
はい、まあ、それ普段からの、まあ、習慣みたいなもので、まあ、だらっぴろいところで一人でマスクつけてもしょうがないですけれども、
はい、
咳のひどい人のそばにいるとかですね、
はい、
まあ、そういうのには一応の注意としてはいいし、逆に咳の強い人で、まあ、中国から帰ってきたような方は、
はい、
早くマスクをつけていただくと、まあ、自分にもいいし他の人にうつさない、
う
つさないが低いということですから、まあ、これインフルエンザの時の注意と基本的には同じですね。
なるほどなるほど、はい、分かりました。先生朝早くからどうもありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。よろしくどうぞ。
どうも失礼いたします。川崎市健康安全研究所所長岡部信彦さんにお話を伺いました。